先ほど読んでいただきました、聖書朗読箇所を、聖書をお持ちの方は、開いておいていただけたらと思います。後ほどまたですね、画面にも出させていただきますが、このマタイによる福音書、24章と25章が、テーマとなっているところであります。でこのマタイによる福音書24章と25章というのは、世の終わり、終末へのメッセージを含めた神様の大切な言葉であります。でその中にも25章というのはですね、この3つのお話、ストーリーが書かれています。この3つのストーリー、1つ目が10人の乙女の例え、2つ目がタラントンの例え、そして三つ目が今日読んでいただいた箇所が含まれる、羊とヤギに分けられるというお話になっております。で、この一番目と二番目の話、十人の乙女の例えというものと、タラントの例えというのは、読んでみるとですね、お話の最初がいつもこういう言葉で始まります。天の国は次のように例えられるというですね、言葉です。ですので、この3つのストーリーの中の最初の2つというのは、私たちが知らない、天の国、神の国についてを、分かりやすくというかですね、説明するために書かれている例え話であると分かります。しかし、3つ目の今日のこの25章の31節からのところにですねありますけれども、そこはこのような始まりです。人の子は、人の子というのは聖書の中でイエス様のことですけれども、人の子は栄光に輝いて天使たちを皆従えてくるとき、その栄光の座につく、そしてすべての国の民がその前に集められると、羊飼いが羊とヤギを分けるように彼らをより分け、というふうにあります。ですので例えられるっていうものだったのが、3つ目のお話はこの時はこうなりますよということが書いてあります。なのでこれはイエス様がお越しになられる時に実際に起きることが説明されています。そういったですね、違いがあるということですね。羊とヤギに分けられるというですね、こと、このお話のメインというのがいわゆる、この羊とヤギというものが出てきます。でも実はこの羊とヤギに分けられるっていうことは、このお話だけではなくて、この3つのストーリーの共通点でもあります。どういうことかというと、1つ目のストーリー10人の乙女の例えでも、2種類の人間というか2つのグループが出てきます。それはどんなグループかというと、花婿、花嫁の一行が来るときに目を覚まして油を用意して花婿を迎える人たちとそうでない人たち、実はこれ 目を覚ましていてっていうのはですね、両方とも寝てるんですね。10人とも寝てるので、実は寝てるか寝てないかではなくて、予備の油を用意していたかいなかったかっていうことですね。2つ目のストーリー、タラントン、いわゆる才能とかですね、能力っていうものとも表されるものですけれども、このタラントンを主人から預かって使った人たちと、たった一人使わないで隠しておいた人、つまり神様からいただいた能力を使ったか使わなかったかという分かれ方ですね。そして先ほど言ったように羊とヤギというですね、こういったようにですね、共通点としては2種類の生き方というものを私たちに示してくださっているわけです。よくですね、この お話をするとですね、さあ皆さん、した人としなかった人がいます、これは皆さんが行動するかしないかですよっていうお話が多分よくされるのではないかなと教会では思います。でも私はですね、今日はこのしたかしなかったかっていう視点ではなくてですね、ちょっと違ったものを私たち見てみたいというふうに思います。もう一度ですね、読みたいと思います。ちょっと皆さんでですね、一緒に読んでみたいと思います。では、一緒に読みましょう。よろしいですか、いきます。3、はい。そこで王は答える。はっきり言っておく、私の兄弟であるこの最も小さいものの一人にしたのは私にしてくれたことなのである。マタイによる福音書25-40。はい、少しだけ整理してみたいと思います。これ誰が言っているのか、この言葉を言っているのは誰かというとですね、まあ、ここにこのまま書いてありますけど、王はっていうですね、ここで発言しているのは王です、神様であります。いわゆる権力を持った人ですね。王様が言うということは、これは最終決断、こうかもしれないし、そうじゃないかもしれないではない、王が言っているわけです。そして王が何を言っているかということに注目してみたいと思いますけれども、こう言っています。はっきり言っておく、私の兄弟であるこの最も小さいものの一人にしたのはとありますね。私の兄弟である、つまり、ここに出てくる最も小さいものと呼ばれる人は、神様から、王から、これは私の兄弟である、まあちょっと表現を変えます、私の身内である、私の家系である、王の一族であるとみなされているということですね。あなたたちがしてくれた、この大切にしてくれたこの小さきものは、周りの世界中の人たちがどんなに小さきもの、誰も見ていないようなものであったとしても、私はこの人を自分の兄弟であると、家系であると見ているということです。ここに私たちが覚えておきたい、まあ、一つの要素があると思うんですね。まあ聖書を見てみたら、ちょっとですね、今日読んだ箇所の前、40節の少し前を見てみると、この人たち、この小さきものの一人っていうのは、どんな人だったかっていうのがですね、出てくるわけですね。この人は、飢えている人、食べ物がない人ですね。乾いている人、つまり、まあ、十分に飲むことができない人、そして宿なし、そして服なし、そして、病気を持っている、病を抱えている、寝たきりかもしれないですね。そして、囚人になった、牢に入れられている人であったというんですね。この王の兄弟であり、もっと言うなら私にしたことである、つまり私と同一化させて話しているので、もう自分にとっても一心同体の存在であるこの人は、多くの人が、まあ、このクリスマスの時とかですね、食べて飲んで賑やかに、そして住む場所も家も、きれいな服も、そして健康で自由に生きている中、飢えて乾いて宿なし、裸、病人、囚人となって、誰も訪ねない、誰も見舞わない、その人を、私はこの人を自分の兄弟として扱っている、そしてあなた方はその人にしてくれたのである。神様はこの最も小さいものを、まるで自分自身であるかのように、もっと言うなら自分の家族として見ていたという事実、しかし周りはそれを、そうは見ていなかったのも事実、しかしあなたはそのたった一人の小さな存在を 私にしてくれたようにしてくれたと見ている。ここにはここにも2種類の見方があります。多くの人は汚い、もう本当に価値がない小さい存在として見る人、もう一方で神の視点では私の兄弟で私自身としてその人を見る生き方がありました。皆さんも例えば自分の家族や、例えば親御さんでしたらですね、自分の子供たちであったり自分の奥さんであったりご主人であったり旦那さんであったり、兄弟であったり、そういった方にですね何かをしてくれるとまるで自分にしてもらったかのように嬉しくなることがあるのではないでしょうか。例えばうちでも例えば子供たちに何かをもらった、ありがとうございます、それをもらって喜んでいるのを見て私ももらったかのように嬉しくなり、ありがとうございましたというわけですよね。神様にとってこの最も小さい誰も目を留めないような自分の兄弟にしてくれたことは私が感謝したいことであり私にしてくれたことなのであると言っているものです。神様は、この箇所をですね誰をどう捉えるか、その誰に自分の身を置くかによって違いますが、最も小さいもの誰も気に留めないような人のことを神様が私自身と一心同体であるかのように見ているという神様の視点というものがあります。ちょっとこれですね、また25章の3つの共通点に戻るんですけれども、3つの共通点としてはですね、主人であり王様であるようなそのような存在が出てくるというのがあります。どんなに真夜中でもどんなに待たされても花婿の帰りを待ちわびてその花婿である人を待っている最善の準備をする人々、与えられた才能タラントを主人が帰るまで使って主人にお返ししようとする、それを楽しみにしている人々、そして目の前にいる小さき存在をキリストの家族とみなし歩み寄って本当に日常的にできることをしてあげる人々。よく見るとですね、この最も小さいものの人にしてくれたことっていうのはですね、そんなにすごいことをしてるわけじゃないんです。彼らは海を分けたわけでもない、5000人に2匹の魚と5つのパンで食べさせたわけでもない。彼らがしたことは飢えている時に食べさせ、喉が渇いている時に一杯の水をあげ、宿がない時に泊まらせてあげる、泊まる場所を提供する、裸である人に持っている服を分け合う、病人や牢に入った人を訪ねてあげる。これらは特別なことではなく、私たちが日常的にできることである。その日常的なことの中に、私たちはキリストと出会うチャンスがあるということを、この物語は教えてくださっているわけです。昔、私がですね、神学の勉強をしているときに、ある教授の方がですね、こんなお話をしてくださいました。本当の、その中東でですね、羊飼いの人たちは、名前は分かりませんが羊笛というのか、そういった笛を持っているそうです。そして、羊とですね、ヤギがいる、そのツアーの中でですね、その先生が一緒にいると羊飼いの人がですね、ちょっと見ててごらんと言うと、この笛を吹くとですね、羊とヤギとがですね、一生懸命こう木の実を食べようとしてこうやってるんですけれども、羊飼いがその笛を引くと羊だけはその声を聞いてこの主人のところに近寄ってくるそうです。しかしヤギはもう目の前にあるもう食べ物で必死になって見向きもしないと。そしてですね、その羊飼いはその先生にですね、羊というのは主人の声をちゃんと知っているんですよと言ったそうです。本当に聖書の通りなんだなというふうに思いました。このお話の中に出てくる羊というのは 主人を知っているわけです。目の前にいる人は自分がこのことをすることで自分の主人が喜んでくれることを知っていたわけです。今日のですね、先ほど朗読劇でしていただきましたマルチンの話という時に、この聖書朗読で読んでいただいた箇所がよく使われます。ただですね、このマルチンの話というのはですね、オリジナルの話があるそうです。ちょっとですね、ご紹介できたらなと思うんですね。まあ、私たちこうマルチンの話って聞くとですね、靴屋のっていうイメージだと思いますけど、実はもともとはですね、ローマの兵士のマルチンというお話なんだそうです。ちょっとですね、ご紹介させていただきたいと思います。修法のですね、瞑想の言葉というところにですね、ある言葉を読んでですね、その後にこのお話が書かれていましたので、ご紹介させていただきたいと思います。こういうことです。人を助けることはイエスを助けることであり、人を退けることはイエスを退けることである。これはどういう意味であろうか。親を喜ばせるのに一番良い方法は子供を助けることである。神は偉大な父であるから、神の心を喜ばせるには神の子供たち、すなわち同胞を助けるのが最上の道である。この例えの真理を体験した人として、ここに2人の人を挙げることができると言って、1人の人も挙げられます。そして次ですね、もう1人のツールはマルチンである。彼はローマの兵士で、ローマの兵士でクリスチャンであった。ある寒い日に彼が町へ入ると、物乞いが彼を呼び止めて施しを求めた。マルチンは金を持っていなかったが、物乞いが真っ青な顔をして寒さに震えているのを見て、自分の擦り切れた軍服の上着を取り、二つに切ってその半分を物乞いに与えた。その晩彼は夢を見た。場所は天国で、天使の間にイエスがローマの兵士の上着の部分半分を着ておられた。一人の天使が、主よ、どうしてそんな古い古着を着ておられるのですか、誰があなたにそれをあげたのですかと尋ねると、イエスは静かに答えられた。私のしもべマルチンがくれたのだと。我々も報酬を当てにせずに、小さなことをして人を助ける愛の態度を身につけるならば、イエス・キリストを助ける喜びに預かることができる。こんなストーリーなんですね。これは決して私たちがこういうことをすれば救われるとかっていう話ではありません。むしろこのような小さな働きの中で、私たちは私たちが会いたいと願っている救い主イエス・キリストとお会いすることができ、そして救い主イエス・キリストを喜ばせることができると、あえてこんな表現をしますけれども、こんなにもお手軽にキリストにお会いできる、しかもキリストに喜んでいただく方法があったのか、しかもそれは強制されてではなく、羊組の人にとっては通常のことであった、日常のことであった。逆に、特別なことをしようとして、いやいや、そんなことがあったら特別な助けをしましたよ、特別なことをしたのに何で言ってくださらなかったんですかと言っていたヤギ組は気づいていないことでした。先ほど読みましたですね、この言葉、バークレーという人のですね、書いた聖書仲介シリーズの中のものですけれども、その言葉の中にですね、ここにですね、人を助けることはイエスを助けることであり、人を退けることはイエスを退けることであるという言葉がありました。あなたが向き合うその人がキリストである。私たちは 日々イエス・キリストにお会いすることができる、出会う経験ができる。なぜなら、あなたの目の前にいる人、そしてあなた自身もキリストにとっては最も小さいものではなく、大切な自分の兄弟であり、そして、自分自身である、そのように神様があなたを、あなたの目の前の人を見てくださっているということを私たち覚えたいと思います。今日ここを出た時に皆さんにはイエス様に出会うチャンスとイエス様に喜んでいただくチャンスが常に目の前にあるということをぜひ覚えていただけたらと思います。私たちがすること、それはイエス様への行為、私たちが非難したり人を裁くことも手を差し伸べることも歩み寄ることも全てはイエス様へのものである。とこれは決してですね、行い論ではなく、こうすればいいでしょう、こうすれば救われるんでしょうではなく、そのような野義的な生き方ではなくてですね、日々私たちがイエス様と出会っているか、日々イエス様に喜んでいただきたいと願っているか、ここを出た時に皆様がイエス様に出会っていかれることを心からお祈りしております。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。